こんばんは、デイリーポータル Z ラジオです。大丈夫ですか？
はい、はい、すいませんね。
進行役の石川です。そして、編集部
は、はい、工藤です。こんばんは。
こんばんは。そして今日のゲストは、
こんばんは、細井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんで笑ってるんですか？
では笑顔でいきます。
あ、よろしくお願いします。
いいですね。
今日なんかすごいバタバタしてるんですよねって言いながら、
はい、
なんか前回もバタバタしてたような気がして、最近ずっとバタバタしてませんか？なんか
バタバタしてますか？今ね、多分 URL 間違えて貼ったっぽいんですよ。
先週があれだったんですよね、生ラジオイベントで。
そうそうそう、そうなんですよ。
そうで、ちょっと違う風にやったので、うん、忘れちゃって。
そう、忘れちゃってるんですよね。
そうそうそう、
よくね、あの、ダメですね。今僕に話振ってるんですよね。今ね、
あの、じゃあこっちで引き受けます。うん、そう、あ
の、ポッドキャストじゃないや、スマホ版の、あの、
はい、
なんだっけ、あれのサービスのところのあれが、言われる間違いたっちゃって、あっちの方のあれが、
ネトラジの方ですね。
ネトラジの方の。
じゃあ、こっちで話しましょうか。
生ラジオ、先週私も、
あ、そうそう、
カルチャーカルチャーで、
ありがとうございました。
ですけど、すごい面白かったです。
ね、大入り満員で。
はい、
先週、馬場さんと、
はい、
三石さんと、
はい。今日、静かですね。二人ともね。
あ、そうですね。
そうですよ。なんか、ボリュームレベルが低いような気がする。しちゃうんで。
じゃあ、さっき、今日昼間に、細井さんと電話してて、
はい、
なんだっけ、キスポの話じゃないや。今日のラジオの話か。
はい、
かなんか電話してて、
ええ、
なんか自分で電話してて思ったんですけど、二人とも声小さいなと
思って。電話苦手なんですよね、私も石川さんも。
そう、基本的にね、なんか、うん、
電話かけてこないってって、なんか前回のラジオ聞いてたら言ってて、うん、ひどいこと言ってるなって自分でちょっと反省したんですけど。
そう、だから、よっぽど緊急の時しかかけないようにしてる、う
ん。今日緊急だったわけですね。
テーマ決まってなかったから、
ね。あ、それは緊急だ。
しかもお昼過ぎとかですよね。
そうそう。
そうだから一応その非常に返事が欲しいときは、
はい、
かけても良いという。
あ、かけてきてください
。うちの会社、うちのフロアってあんまり電話の声がしないんですよね。
あ、っていうか電話、
そうですね、
電話してるときバック、はい、何にも無音状態なんですけど。
うちですか？
はい、あれ、あ、会社ですか？
会社ですよ。
すごい静かで。
でもそう、いや、静かなんですかね、うちって。
わかんない。割と静かな方だと思います。人の話しないし。
だ、声でかい人はすごい目立ちますよね。
うん、目立ちますね。
何話してるか全部わかります、
うん。聞いちゃうんですね、それまたね。
ああ、そうそう。
あ、何の話してんだろうって、
ね。あれ、埋もれないんですよね、
うん、
声のでかい人が。
羨ましい。北村さんとか声通る人いるじゃないですか。僕、先週のラジオ壇上で、北村さんの笑い声が聞こえるんですよ、一番。あ、よかった、ここ。北村さんは気を使ってまた声出して笑ってね、そういうあのイベント関係の仕事の人だから気が利くじゃないですか。でも、あ、北村さんが笑ったってだけで僕安心して。
そうですね、声でかい人ってね、いりますね、
いますよ、はい。
そんな声の小さい2人と
はい、
お送りするデイリーポータル Z ラジオは、今日はテーマは、
はい、
旅の思い出、旅行、海外旅行の思い出です、
はい。
なんかこれ決めた時に細井さんが、なんかそれ嫌味じゃないですかねって。
え、嫌味？あ、いや、
あ、止めるものと止まざるものと、ね、海外旅行に行けるね、人たちと行けない人たち。
そう、
そう、なんか、ね、僕ね、海外旅行ってオーストラリアに一回行ったっきりなんですよ。しかも社員旅行で。
行ってないから貧乏っていうわけじゃないですよね。
そうですよね。他にね、多分いいもの食べてたりとかっていうのがあるじゃないですか、うん、海外行かないから、
ね。生ハムとかね。
生ハムのお金で、まあ、海外行けますね、あれでもね。
まあね、韓国ぐらいだったらね。いや、
絶対韓国に一回行くのと、あれ買うのって、ブルジョワードが違うじゃないですか。
そうですね、韓国一回行くのって、ちょっと、なんか奮発して、
うん、
なんか思い出、
奮発しすぎですよね、あの、買うの。
いや、もう、いい、喧嘩はやめましょう。くだらないことで。
喧嘩してないですよ。
喧嘩でしたか、今。
そう、だから、ね。なことなくて別に、
うん、
まあ、国内の話でもいいんですよね。
そうです。
それなんか大幅に変わりませんか、それ。ストーリーが。
じゃあすみません、ダメです。国内旅行はダメです。
ですか。
はい。
海外縛りで。
海外縛りで。 海外縛りでお願いします。
そうですね。音静かですね、今日ね。全然違う話させてもらっていいですか。
はいはいはい、
僕、髪切ったんですよ。
はいはい、知ってます、知ってます。
会社に来て、誰からも一人も、結構大幅に切ってるじゃないですか、今回。誰からもね、何も言われないんですよ。パーマかけても。
僕、すぐ気づきました。昨日でしたっけ、ええ、昨日来た瞬間に気づきましたよ。
今朝ですね。昨日
僕、今朝でしたっけ、
終日外だったんで。
あ、そうだそうだ
そう
だ。
そういうもんかって、ね。なんか、ほら、みんなそういうコミュニケーションってあるじゃないですか、会社って。そういうのはね、全然ないんですよ。
っていうか、ちょっと前にパーマかけた時も、同じこと言ってましたよね。うん、誰も気づいてくれない、
まあ。パーマならね、まだね、そんな、僕、もうあれそんなにわかんないパーマだったから、まあ、わかんない。
何回言ってほしくて髪型をここここと変えてるのか。
いやいやいや。
ちょっと思ったんですけど。
かまってほしくて。
でも、ドンって変わった割には、
はい。
ああそうかって。
でも気づいてたんですけど、うん、あんまそういうのいちいち言うのもね、はい、嫌かなと思って。
石川さんずっと前に、橋田さんが急にショートカットになった時に、
ああ、はいはいはい。
なんか私に、ああいう時どうやって反応すればいいかわからないんですけどって。
あ、髪切ったでいいんじゃないですか。
そうで言ったんだけど、なんかあんまり反応するとセクハラっぽいからと。すごい考えてるなと思って。
見てるみたいかなと思って。
そんなこと考えてることがセクハラですよね。
嫌でてますねって言えばいいんじゃないですか、
う
ん、
そうすね、
で結局無反応になっちゃった自分を悔いてましたよね。
そうですね、
いろいろ考えてるなって思って、
うん、みんなそれぞれですね、
うん、
そうですね。なんかねちょっと考えその辺がねちょっとコミュニケーションってよくわかんないですよね。
わかんないですよね、うん、難しいですよね。
難しいですよ、うん、そんな話をしてる間にだんだん部屋が暑くなってきませんか。
うん、今日エアコン冷房の申請してないんですよ。いつも
言ってます、
ね、隣で何かやってるんで誰か申請してんだろうと思って空調申請してないんですけど、
はい、ちょっと ドアだけ開けてきます、
ね、そうですね、もう 何もしてなければドア開けても大丈夫ですよね。まずあのスタジオの室温の話などをしつつ、
あの聞いてる人もね空調消してね窓閉めて聞いてほしいですね。
同じ体験を。
あのテレビとか見てて、はい、なんかこう主人公が波に飲まれたりすると、はい、一緒に息止めませんか。
そんな話
すごい可愛いアピールをしてるんで今ね。それはないですね。
あ、そうですね。
じゃあ、裸足の弦とか見せたら大変じゃないですか。
いや、なんかね、止めちゃうんですよ、なんか、そう、なんだろう、ちょっと対抗しようみたいな気持ちがあるんだと思うんですけど。
対抗、対抗。あ、主人公よりも自分の方が息持つぞって。
そうそうそうそう。大抵負けますけど。
いろんなアドベンチャーがありますね。
はい、家にいながらにして、
ね。家にいながらにして。
なんかこう刃物でガッて刺された時に、
はい、
うって言ったりはする。
それはないですね。それどういう気持ちなんですか。
感情移入してるんじゃないですか。
ああはいはい。自分が刺された
う。刑事ドラマとかで。
ああ。そういうのあ なるかな、なんかあんまりないかもしれないですね。割と
本当ですか、
うん、淡々と見てるかもしれないけど、でもたまに気が付いたら泣いたりとかしてますけどね。全然真剣に見てないつもりだった。なんか他のことしながらテレビ見てたのに気が付いたらポロポロポロポロなんか泣いてて、あ今感動してんだな僕って思ってますね。
なんかすげえつまんない映画とかで泣くことってないですか、ね、
ありますあります、
つまんねえなと思いながら涙がみたいな、
う
ん、
悔しいですよ ね,
ねイライラしますよね、
うん、天使にラブソングを見ててね泣きましたよ。なこれ
タイタニックとかね、
あタイタニック泣きますねあれね。
タイタニックって何回見ても寝ちゃうんですけどね。
あ本当ですか。
長いんですよねあれね、タイタニックってすごい確かに、
あそうそうそうそ そう、うん、長いんですよね。
最後まで見られないんですよね、寝ちゃって
ですか。3回ぐらいに分けて見ればいいですよ。
ET も泣きますね。
あれは泣きますね、
ET とかはまあなんか名画とされてるから、ね、
はい、
いいですけどね。
タイタニックはなんかいわゆる映画好きの人からするとそんなにね名作じゃないですからね。そ
う
そ
う
そ
う、大衆向けみたいな感じでボロッボロ泣いちゃうのがね、
まあ、泣く映画がいい映画じゃないですからね。
そうですね、うん、いたずらにねこう感情を煽るようなね、うん、
はい、
のは良くないですよ、
ね、
何の話か分かんないですね。
テーマ2人とも割と海外旅行にしょっちゅう行くタイプじゃないですかっていうイメージがあるんですけど、
そうですね、僕は嫁が好きなんで、うん、ついてくっていう感じですけど。
なるほどなるほど、なんか、ね、休みのたびにちょっと海外に行ってみたいな感じ、
うん、そうですね、
ですよね。
細井さんも、細井さんはあれですよね、休みで海外行くたびにこうリアルタイム更新とかいろいろやってくれるから、それですごい行ってるイメージがあるんですよ、
ね、あーそうですね、アピールしてるんですね多分
そう、記事書いたりとか、
うん、逃さないチャンスはみたいな感じで。
だってリアルタイム更新が今までタイって2回、
そうですね、はい、
あの1回目ってあれ何でしたっけ、タイ料理、
そうですね、タイフェスに行けなくてそれで現地に行ってやるっていう
が一昨年ぐらい、2009年ぐらい、
そうですね、はい。
でついこの間あの、
はい、
タイの猫、
猫、
あのゲルマニウムローラーで、
はい、
あやすっていうのをやってて、で他に普通の記事も結構書いてますよね。
そうなんですよね、タイはいろいろあの虫とか、はい、そっちの方とか、
あとサソリ食べるやつとか、
はい、そうです、
はいはい、
とタイと一緒に行ったベトナムではなんか鳥かごを持ち寄ってる、
あ、はいはいはいはいはいはい、ありましたね、
男の人が公園に集結してるやつとか、
はいはいはい、
変わったものたくさん見られて面白かったです。
あとなんかタイのトイレのあのタイの猫まみれトイレ、
あ、そうなんですよ、あれが
細井さんが初めて書い
た、初めて書かせていただいた、
ね、最初はあれでしたっけ。
そうです、
へ、
デイリーポータルデビュー作です。
デビュー作海外なんですよね、
すごいですよね、
うん、
なんか、ね、ハリウッドで先に女優デビューしたみたいな話ですよね違いますね
違います
ね、すいません、
それはあの海外サイトで書いたって話です。
そうですね
あれ木村さんって昔、
はい、
カ
エラ、
違う、
あの僕たちの友達の方の木村さんって、
木川さんが木村カエラを木村さんって呼ぶんですか
あの人ってあのお遍路行ってた時、木村さん
ですよ、はいはい、
木村さんってあの、うん、昔スリランカの牛がバナナの皮食べるみたいな記事
だったんですよ。あれ
あれ
あれ
一発目ですか、
あれ一発目でしたっけ、
違うのかな、最初の方だっただけですかね、うん、
ああいうのデビュー作に したいですよね、なんかね、
したいですね、
ああいうやつを、
ね、
うん、
僕はあれでしたけどね、あの田園調布に宝探しに行くってやつでしたね最後泥団子食べる
残波は、
残波、うん、
あれ個人名で最初に書いたのとって
個人名の最初なんだろう、え、わかんないですね、ボーリングやるやつかな、なんかボーリング本だけ読んでスポーツが
あったらよかったやつがありましたね、
うん、ボーリングを前後でやり比べるやつがあったんです、それでも最初じゃない気がするな、かなり初期だったんですけど、うん、
まあどうでもいいですね、
どうでもいいですね工藤さん最初
何
でしたっけ、
僕あ何に書いたか覚えてないんですけど、何でしたっけね、なんかおでん、あのおせち料理を夏の公園で食べるのか、
はい、
か、なんだっけな、もう
北海道でなんか中華料理屋行ったじゃないですか、
北海道で中華料理屋に行きましたか、
あれ
行きましたか、
北海道チャーハンかなんか食べてたような気がする、
チャーハン食べましたか
まあまあ、まあまあ、いいですわ、
どうでもいいです、
はいはい、
海外の思い出、
はい、
細井さんなんか海外の思い出ってこれ
すごい難しい
じゃあなんでこんなテーマにしたの
か暗い二人が電話で選んでしまった どうとでもなるけど、どうにもなんない感じですかね。そうです
よね。こう、ね、キュッと絞りにくいじゃないですか。
そうですね。割とね、あの、海入って楽しかったとか、そういう思い出はありますけど。
ね。なんかこう、僕ね、唯一行ったその、オーストラリアで、
はい、
空港降りてトイレに入って、僕、すっごい衝撃受けたんですよ。はい、便器でかくて、あの、男性用の。
そうなんですか。
そう、僕、ちょっと、まあ、背が大きいので、
はい、
こう少しこう、最近そうでもないけど少し低い位置にあるんですよ。僕にとって理想的なポジションじゃないです。あの男性用の小さい方の便器が、
ああの床まであるやつじゃなくて、こう、
まあ、いや床まであるやつもそうなんですよ。あの、はい、天弁っていうかこう一番上の立った時の、
ああ
対面した時のその、なんていうんですか、目標位置が低いんですよね、
はいはいはい、
日本だと。で、
はいはいはい、
オーストラリアの飛行場に降りてトイレに入った瞬間にでかくて、はい、うわこれすげえってここに住もうって思って
あ、俺向きのトイレがある。
そうそうそう、ここは俺の天地だって思いましたね。で、それくらいですね、覚えてるのね。
着いた瞬間の感動、うん、やっぱ日本帰ってきてちょっと住みにくい感じでした
ね。そうですね、まあ、やっぱりトイレ低いなって、
工藤さんぐらいだと割とそのオーストラリア人とか見たときに、こう、なんですか、タメな感じなんですか。
ね、あんまり気にはな、あの感じはしないんですよ、
はいはい、
あの僕よりも低い人ってみんな同じくらいの感じに見えちゃうんですよね。多分大きい、背の大きい人みんなそうだと思うんですけど、だからなんとかさんって背小さいよねとか、なんとかくんって大きいよねっていうのって僕あんまよくわかんないんですよ、はいはい、
あ、へ、
僕よりもでかい人はあの人でかいと思うけど、で、あのオーストラリアでは僕よりもでかいなって思う人がたくさんいたっていうのはわかるけど、全体的にどうかっていうのはわかんない、あんまり。
ああ、なるほど、うん、あ、そうか、日本とかだとやっぱ、うん、自分よりでかい人見るとおっって思うんですか。
うん、思いますね、まあ、あの人大きいっていう判断で。
へえ、
あ、そっかそっか、
うん、まあね、
うん、
ドイツとかすごい大きいでしょ。みんな
ドイツ人って特にでかいんですか。
へ
え、オランダとかなんか大きいっていう、平均身長が180センチ、その男性の、
すごい、
いや、わかんないけど、そんな気が
して。身長180センチって、そこにいたら僕楽でしょうね、いろいろ。
それでも、それは大きいんですよね。すごいですね。
ちょっとだけですよ、でも。
うん、
外歩いてて、クモの巣に引っかかっちゃう確率とか、格段に下がるんですよ。
相当低いですよ。
あ、そっか、もう、先に通った人は引っかかってるから。
そうそうそう。
でね、でかい人はね、190とか200とかあるんです
もん。うん、2メーターってすごいですよね。
2メーターですからね、
うん、身長何センチって言われて2メーターって200って言うんですよ。
そうか、僕旅行中の話じゃないんですけど、はい、なんか話したかな、新婚旅行の時にトルコに行ったんですよ、
はい、
それ初めての海外旅行だったんですけど、なんか行く直前に現地で日本人ツアーのバスが事故っちゃって、
ああなんかそれはあれ結構たくさん、
そうそうそうそうそう、
電車が出たみたいなやつですよね。
でなんかそれは山から落ちたかなんかなんかわかんないですけど、はい、うん、そういうやつで、でツアー中止になっちゃって、
お
新婚旅行中止って相当ね、いやじゃないですか。
そうですよね、
縁起も悪いじゃないですか、
うんうん、
でなんかそれが前日ぐらいに電話かかってきて、
ええ、
でどうしますかみたいなのになって、大変でしたっていう感じなんですけど、
それはね無理して行って、
結局それはなんか個人旅行に切り替えてもらって、ええ、なんか同じそのツアーと同じ日程を個人旅行で組めますみたいな、はい、処置になって、
うん、
行って、でしたら他の人もみんなそうするのかなと思ったら、結局みんなキャンセルしたらしくて、あのガイドさんと運転手と僕ら夫婦2人でっていう4人ツアーになってまいりました。
それすごい、でもいいですね。
結構濃密なツアーでしたね、うん、っていうそんなことがありました。
へ
え、細井さんなんか思い出しました。
どうだろう、海外旅行の思い出、あ、そうだ、10年ぐらい前にベトナムに行った時に、
はいはいはい、
関西空港で乗り換えだったんですけど、
はい、
でその時に航空券落としたことがあって、
空港で、
そうなんですよ、
はいはいはい、
で落としてチェックインみたいなするときに、はい、ないってなって、
はいはいはい、
でその時頭真っ白になって、はい、で同行してたのが妹と母親だったんですけど、はい、いいから行ってきな私のことはいいからみたいなことを言って、そしたらなんか発行してもらえそうな感じになって、
はい、再発行、
ええ、うん、だけどあれって結構渋るんですよね。
そうなんですか。
あ、うん、容易には、
そう、容易には出してくれないんですよ。
渋る
だけど結構、はい、こっちがかなり困ってる感じを分かってくれて、
はい、そう、渋るっていうのは
なんかね、いろいろ聞かれたり、あと時間ちょっとかかったり、
あ、本当になくしたのか、
うん、そうそうそうそう、で、まあ、本当になくしたっていうの分かってくれて、
はいはいはい、はい、
したらそばに落ちてたんですよ床にその瞬間ありましたって言った瞬間にそのお姉さんがビリッてこう発行したやつを破ったのが、ね、よかったです。
ああ、そうか、渋るっていうのはあれですね、そのパッションみたいな話じゃないですね、こんなに行きたいんだみたいな話じゃなくて、その事実関係を証明せよっていう、
ね、そうですね、はい。あ、
なんで気づかなかったんですか。
何に
落ちてるのに。
わからない、 なんだろう落ちてて誰かが拾ってくれたのかな、なんか届けてくれた
のかな。ああ、そういうことか、届いたんですね、うん、あれやっぱなくすと大変なんですね。
そうかもしれない、うんうん、
電車の切符なくしたって結構大変じゃないですか。だからまあ飛行機だったらね、はいはいはい、もっと大変なのは、
う
ん、
そっか、
なんとなく。
でも飛行機ってもうデータ登録されてるじゃないですか、チケットって。だから別にね、身分証とか見せたら行けそうだもん
です
よ
ね。そうですね、
乗れちゃうからね、多分それ持ってたら、拾った人は多分、は
い
は
い、ああ、そうかそうか、うん、二重で、
うん、その時初めてじゃないですけど、ベトナム海外旅行が2回目ぐらいだったのかな。
初めて行ったのどこですか。
初めて行ったのはですね、香港でした。
ああ、香港、
はい、
その後こう数々の、はい、どこに行ったんですか。
香港の後がそれがベトナムかな、
はいはいはいはい、
なくしたやつ、はい、でその次が、うん、友人がハワイで結婚式を挙げるっていうんで、
はいはいはい、
ハワイにその友人の全部おごりで行ったことがあって、
いい
ですね、
へ
え、夢のような話です。
すごかったですよ、ね、ご飯もおごってくれるんですよ。
へえ、すごい。それなんか最後になんか大変な罠があった
りとか。いや、ないですね。そんな友達ですよ、だって親友です何が良かったって、はい、ハワイのなんかワイキキから結構車で 1,2 時間かけたところの教会でやるんですけど、海沿いの、まずその時点で人が全然いないところなんですよ。
ん、どういうことですか。
ハワイのその市街地から随分離れた海沿い、はい、すごく綺麗な海のところに教会がポツンって立っていて、なんかそういうところってあんま人がいないじゃないですか、
はい、
なんか周りも観光客とかあんまいなくて、でもすごく海とかも誰もいなくて、なんだっけ、それプラスハワイにそんな彼女の結婚式に来るような友達もみんな有給とか取れなくていなくて、で私ともう一人ともう一人ぐらいの
あ、そうなんですか、
はい、それですごくその教会で少人数でやったのがとても良かったですね、
はい、へえ、じゃあ本当一校で5人
とか、はい、そんな感じで、親と双方の親とすごい仲良くなれるし、
はいはいはい、
兄弟とか、
へえ、すごいですね、
うん、
そういうのってやっぱ全員分おごるんですか。
いや、私ともう一人友達はおごってもらってたんですけど、他みんな金持ちだったんですよ、他の参列者
が。もしかしてかわいそがられて思
うかもしれないですね。
あ、じゃあ事前に年収を聞かれて。
いや、年収は聞かれないですけど
いくらに満たないから、
うん、私とそのもう一人一緒に行った友達が同じ、はい、まあ、当時会社員で、他はちょっとあの医者だとかね、その夫婦が医者、まあ、歯医者なんですよ、歯医者同士の結婚だったんで、金潤ってる感じはしましたね。
じゃあ1000万以下だからおご
ってみたいな感じかな。
へえ、
うん、
海外結婚式とかありますよね。
うん、
メールを読みましょうか。
はい、
はい、ラジオネームトマスさん、細井さん、編集部の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。今年の4月にアメリカのバージニア州に行きました。
はい、
行きの飛行機でのこと、隣は少し日本語の話せる中国人のおばあちゃんでした。初めての一人海外旅行で緊張していた私に話しかけてくれたり、お菓子を分けてくれたり、とても優しかったのですが、私が映画を見てても少しうとうとしていても私の肩をトントンと叩き、日本人好きよ、優しいから、アメリカも少し好きと言ってお菓子をくれるのです。結局成田からダレス空港までずっとそんな感じで寝させてもらえず、でも、飛行機降りる際にはギュッとありがとうの一言とハグ、そんな海外旅行の思い出です。
いやいや、いい話、
いいですね。やっぱ人間同士の触れ合いが一番思い出に残るんじゃないかって思います。
そうですね、
うん、
でもその呼び止める要件がすごい大した話じゃないじゃないですか。なんかね、もうちょっとね、故郷の話とかをね、してくれるとかじゃなくて、日本人が好きだっていうのを15分おきぐらいに言うんですかね。
そういうことなんだよね。
本当に好きなんですね、日本人
のことが。日本人割と好かれてるって言いますからね。
そうですね。
僕そう、海外次行きたいのキューバなんですよ。
はいはいはい。
で、キューバに、僕の知り合いの人がキューバに行ってて、すっごい日本人に対して親切だって。あそこ、日本のドラマとかが結構たくさん流れてて、で、海外ドラマっていうか日本のドラマが翻訳されて、で、日本人大好きらしくて、で、行くとものすごい近寄ってくるらしいんですよ。それでなんか、そこら、で、そういう、その、人たちと触れ合うのが楽しくて行くっていう人もいるらしいんですけど、
はいはいはい、
逆にそれを狙ってる犯罪者もいっぱいいるらしくて、
あ、
気がついたらなんか身ぐるみ剥がされてるみたいな。
へ、
だからね、危ないから危険、気をつけた方がいいですみたいなのを、ね、どの情報を見ても書いたんですよ。
それ、わかんないですよね。
わかんないです
よね。でも普通に親切心で来る人もいるわけじゃないですか。うん、
で、またそれが良くて行くわけじゃないですか、海外で、ね、旅行、恋愛みたいなね。どうしたらいいんだろうと思って。
わかんないですよね。
ね、そういうのもちょっとね、苦手でドキドキしちゃって。
はいはいはいはい。うん、
のでそんなにドキドキしない国内でいいなって思っちゃ
う。ああ、そうですよね、
うん、
なんか話しかけられた時とかにね、
そう
これは無視しなきゃいけないのか、
うん、
全然わかんないですもん、
ね、うん、
なんかメキシコ行った時に、
はい、
結構皆さんフレンドリーで、もう一目で旅行者ってわかる私たちにも、
はい、
おはようとか言ってくれるんですよ。
へえ、
それが嬉しかったですね。あと、
うん、
あ、花屋で、
はい、
多分なんかもうちょっと枯れかけた花バラかな、
はいはいはい、
なんかこうやってもらったことがあって、
へ
ー、すごい嬉しかったです。
でも南米ってすぐ刺されたりするイメージあるじゃないですか。
あそこすごい治安悪いんですよね、メキシコって。
そこの境界が分かんないですよね、うん、
なんか線引いてあればいいですけどね、こっから先危ないみたいな、ね、
そうそう、あの危ない人はね、顔色が違うとかいいですけどね。
普通にみんなが集まる広場にも警官がびっしりいて、
逆にそれだと安心なんですかね、警官そんだけいたら。
そうなのかもしれないですね、
うん、
でも警官が偽だったりするんですよね。
そうそうそう、なんかね、麻薬とかすごいから買収されたりなんかいろいろあるみたいで、
あと警官ごと撃たれたりとかっていうのも多分ある、
うん、
本物の血管が打っちゃったりとかね、なんかありそうですよね。
まあ疑い始めるとね、どこまでって分かんないですね。
さっきの挨拶の話、安藤さん旅行中ツイートしてましたよね。なんか、
あ、なんですか、
旅行し、その、あ、安藤さんタイにいたんでしたっけ、
はいはいはい、
で、すごい挨拶される、それが嬉しいから日本に帰ってきた、はい、外国人みたいな声かけようって、
はい、
それ聞いて、あ、そうだなと思って、あの電車の中で、あの僕よくあの総武線っていう電車乗るんですけど、はいはい、それ成田から来る電車なんですよね。
あ、
でかい荷物持った外国人の観光客の人がなんかこうガイドブック見ながらこうキョロキョロしてる、
はいはいはいはい、
あ、旅行者だなと思うけど何も喋んないじゃないですか、まあ、僕英語話せないからっていうのもあるんですけど、はいはい、でもなんか声かけてあげるくらいの、ようこそくらいのことを言ってあげると嬉しいのかなって。
ようこそっていう。
ようこそなんて言うんですか、じゃあ。今いい話を笑われてちょっとね。
肩叩いてようこそって言ってきてるみたい。
それさっきのあの、うん、肩叩かれて日本人が好きだっていうのと同じぐらいのテンションですね。
でも確かに外国に行って地元の人になんかこんにちはみたいな感じでこう、ね、挨拶されたら嬉しいは嬉しいですよ ね、
そうですね、うん、まあ、でも迷ってる人はなんかお困りですか的なのは、ね、あ、そう、嬉しいかもしれない。
困りですかって聞けばいいんです ね、
うん、外国人に道を聞かれたりするじゃないですか。
あ、しますね。
で聞かれても大抵わかんないじゃないですか、
うん、それは言葉がですか、道がですか。
道が、
あ、道があ
れの引き際が僕分かんなくて、一生懸命こうスマートフォンとかで Google マップ見て調べたりするんですけど、うんうんうん、だんだん向こうがもういいのになみたいな、ちょっと、
まあ、
どこでやめていいか分かんないですね。
そう、僕この間あのこの間あのサンゴのおじさんが今テレビに出てるらしいですね。
あ、今ですか。あ、しまった、
ね、しまった。誰か録画した、誰か録画しておいてくださいっていうのはダメなのか。この間僕電車の乗ろうと思ったら、はい、地元の駅の前、そのあんまりメジャーな駅じゃないんですけどね、ちっちゃい駅なんですけど、そこの前で中国人らしい2人連れが、はい、あのどっか行こうとしてて、で、はいはい、聞いてきたんですよ僕にね、
はいはい、
で僕ここで、まあ僕の家から横浜に行くって言ったのかな、でこの電車でそっち向きに乗ればいいよみたいなことを言って、
はい、
でお金はここでいくら買えばいいみたいなのを言って、はい、そしたらもう一人の人がで私がこっちに行くんだけどどうすればいいんだみたいな話をされて、
はい、
二人でどこまで一緒に行けるかみたいな
話をして難しくなってきた話が
ごめんなさい分からないですって、で僕それで電車に乗り過ごしたんです
そういう難易度の高いの
は、ね、困りますよね。
駅員とか交番とかで来やすいですね。
そうですよね、駅員さんに。
ですよね。
なんかね、まあ、ね、困ってるところをさ、ちょっと電車もうない、うん、次の乗らなきゃいけないからって言って、離れるのもなんか悪いじゃないですか。
はいはいはい、
日本人冷たいって思われたら、はいはい、ね、せっかくの旅行がかわいそうだから。
あ、そうそう、分かんない話で、さ、でそのさっきの僕前どこだったかな、神保町かどっか時間地図聞かれて、分かんなくてずっと調べてて、うん、向こうがだんだんもういいよみたいな感じになってきたんですけど、このなんかちょっと恐る恐るスマートフォン見せてこの辺かなみたいなのをこうジェスチャーで言ったら、なんかあ、分かった分かったみたいなって行ってみるみたいな感じでその人行ったんですけど、歩行たまたま一緒で、で同じ歩行行ったらなんか10メートルぐらい行ってすぐそこで別の人に聞き直した
あいつダメだと思って使えねえやつ聞いちゃったって思ってるでしょうね。
ちょっとですね、
言葉、僕その唯一もう言ったことそこだけしか言ってないオーストラリアの話しかしないんですけど、今日は、
はい、
で、あのシドニーでタクシーに乗ったんですよ。でそしたら、はい、黒人のタクシーの運転手さんで、
はい、
で英語通じないんですよ。
ああ、通じないですか。
そうで、今日はタクシーの運転手になったばかりだって言うんですよね、はい、で降りていいぞって、行けないかもしれないからみたいなこと言って、
はい、
違うのに乗った方がいいよみたいなことを言って、うんうん、でも乗ったら面白いから行くって言って地図見せて、
はいはい、
で一生懸命で地図の道のなんか曲がり方とかも知らないんですよこの人
どっから来たんですか
移民なんでしょうね多分ね、はいはい、なんかもうですごい苦労して、まあ、うん、最終的に目的地には着いたんですけどね、
はい、
レコード屋さんに行きましたよ。
へえ、道の曲がり方って交通ルールってことですか。
そうこっち行っちゃいけないんじゃないのみたいなのにギュッと入ってきて
あ、それすごいですね、うん、
すごかったですよ。
へえ、ね、昨日もしかしたら入国してきたかもしれないですね
本当にそんな感じですよね
へえ、
よりによってって感じで面白い。
ああ、すごい。
なんか外国でタクシー乗るとすごいスピード出しませんか。は
い、そうですか。
なんか、ね、急に100キロとか出すんですよね。
それどこですか。
タイもそうだし、あとメキシコもそうでしたね。
へ
え。あと香港だと、まあ、大体タクシーで移動するんですけど、
はいはい、
まあ、そんな市街地だからそんなスピード混んでて出せないんですけど、はい、なんか運転しながら。運転手さんがダッシュボードにある鉢植えの花をこうチョキチョキとかなんか剪定し始める、なんか植木を盆栽みたいなやつを、は
い、
ハサミこっち持ってこっちに花 いいもの見たなと思ったけど、あれ危ないですよね。
危ないですね。
タクシーって、僕、オーストラリアに行ったことあるんですけど、
はい、あ、そうです。知ってます、知ってます。聞いたことあります。
タクシーに乗ったんですよ。はい、で、一人でタクシーに乗るときに、
はい、
なんか、行く前のなんかガイドブックみたいの見たら、助手席に座れって書いてあって、で普通は助手席に座るもんだって書いてあって、
はいはい、
ではそうなんだと思って、まあ、ドキドキするけどタクシー止めて助手席にガパって乗り込んだんですよ、はいはい、でしばらく、ね、目的地言って、
はい、
でそこまで行ってる途中に、はい、そのどっから来たんだって言われて日本から来たって珍しいね、日本ではタクシー助手席に座るのかって言われてすごい、もう外国やって思って超恥ずかしかったですね
あ、それ面白いですね
自分で言って思って作り話みたいなと思ったけど本当の話ですよこれは
そういうのね、なんかちょっと嘘を書いてあるガイドブックとか作りたいですね。
そうですね、みんな日本から来た人間違ったことをするんですよ、それでね、どこの国に行くと
昔僕大学入った時に、はい、なんかその毎回2回生って、あの関西で何回生って言うんですけど、2年生が、はい、あの1年生に向けて、
ええ、
その大学案内みたいなパンフレットを作ってたんですよ。
ほうほうほう。
でその冊子をなんか僕もなんか書いてくれって言われて、ええ、ね、なんか大学生のマナーみたいなページを書いて、はい、飲み会行ったら絶対靴下脱げとか、ええ、書いてたんですけど、特に誰も従うこともなか
った嘘だなと思うな、ね、
そこまでね、すごい大げさな嘘だったらギャグとして面白いじゃないですか。微妙なねことだと信じますよね。
いや結構微妙じゃないですか、飲み会で靴下脱げ。
そうですか。そんな人いないでしょ、だって。
いないですね。
結構ワクワクしながら歓迎会とか行ったんですけどね、誰も。
メールとか来てますか。来てます。ツイッターで、キニカルバムさん、台湾で、はい、現地の人に道を聞かれたことがある。
はい、あ、
なんか言ってくださいよ、それ。
あ、現地の人に道を聞かれたって一大事じゃないですか。
一大事でもないけど、ちょっとした出来事、困りますね。
あ、そうですね、う
ん、まあ。台湾だとわからないですもんね。
そうですね。うん、わかんないですよね。
ね、
うん、そうですね、東南アジアとかだったら明らかに違いますけど、うんうん、韓国台湾ぐらいです、分かんない。
僕あの松江にで取材してた時に、まあ、取材っていうかプラプラ歩いてたんですけど、
はい、
あの観光客の人におじいちゃんに、はい、すいません、こっちはなんとか城はどこですかみたいなことを聞かれて、はい、すいません地元の人間じゃないんで分かりませんって言ったら、すっごいなんか無不機嫌になってもうみたいなことになって嘘でも教えた方が良かったのかな
あ、すごい。
ひどい。
ひどい話ですよね。すいません、ちょっと観光客なもんでって。なんか一緒に考えてほしかったんですかね、もしかして。
あ、
僕なんか土産物とか持ってたんですよ、手に。買い物の服。確かカメラもでかいから下げて、どう見ても観光客だと思うんですけどね。
観光客とは何事だ
みたいな。リベ
ンだな。
理不尽ですよね怒られなくてもいいところで怒られると本当キュンとしますよね
そうです ね、 ね、旅の楽しみがね、
そうですね、国内旅行の話をしてしまった悔しい
あ、それ思い出したんですけど、でも全然関係ないですけど、ベトナムにこの間行ったんですけど、
はい、
なんか本屋のなんかでかい本屋の安売りセールみたいなのをやってて、なんか 50% オフとか結構安いバンって書いてあって、でなんか入ってみたら結構全然ガラガラなんですよ、
はい、
でそこでいろいろ見てたらなんかシールブックみたいなのがあって、
はい、
そのなんかキャラクターのシールみたいなのがいっぱいついてるんですね、なんかちょっと変わった感じで、なんか害虫駆除のキャラクターがいて、そのなんか害虫と害虫駆除の人がシールになってたりとかって、ちょっと面白かったんで、結構ドサッとそういうのをシリーズで10冊ぐらい買ったんですね。でしたらレジ持ってったら、
はい、
なんかすごい変な顔されて、でしかもお金を払ったら釣り銭がないみたいな話になって、 なんかそのスタッフ全員集まってきて釣り線あるかみたいな感じでみんなで小銭を出し出って払ってくれたんですけど、これ一体何どういうことなんだと思って。
ホーチミンにある。
ホーチミンですね。
あ、そこ行ったことあります。2階建てですよね。
あそこじゃないですね。
あ違うんだ、
はい、
へ
で多分細井さんはそこ行ったことないんですよ。なんでかっていうと、はい、次の日行ったらなんかオープンセールみたいなのやっててだからその日まだオープンしてなかったんですね。
あ
ーオープンしてないところによく分かってない外人が入ってきて
だからそれ線もなかったんですね。そうそう、
あのカルカルによくオープン前に外国人の横坂なんか見てるのと同じですね。
そうそう、あだからオープンしてないっていうのはそのまだ会見前、うん、その日オープンしてないんじゃなくて、まだ準備中
店舗作ってる最中、
店舗作ってる最中っていう、
それは迷惑ですでほらそういう対応ってスタッフも多分できてないじゃないですか、
はいはいはい、
こういう客が来たらどうするかみたいな。
そっか、で次の日行ったら大混雑で
ああそっか、人が少ないんで、
そう妙に人いないなと思
ってベトナムとか海外の本屋、あのベトナムって特にタイとかもそうだけど、
はい、
字あんま読めないじゃないですか、英語じゃないから。
あ、はいはいはい、
そういうのを人にその本屋に行って、はい、人にお土産買って帰るの楽しいですよ ね、
そうですね、
読めないから、うんうん、なんか玉置さんにお土産で、はい、本屋で日本料理の作り方のベトナムの本をあげました。
あ、へえ、面白そう。
読めないんですよ、
うん、なんか形が書いてあるんですよね、文字的なものとか。
日本料理だから、うん、なんかとんかつとかすき焼きとか、
うん、
写真はちゃんとした日本料理なんですか。
はい、
なんか
ちょっと違ったりもする、
ベトナム人が考えた
みたいなのもあるありますね。
天ぷらの衣が緑みた
いな、そうちょっとおかしいみたいなのもあって
へえ、海外で日本料理って食べたことあります。
私逆にちょっと怖くて食べられないですね。いまいちだったらどうしよう。
そうですよね、
うん、
なんかホテルの朝食バイキングみたいなのの味噌汁だけ飲んだことあるんですけど、
はい、
それはすごいまずかった
です味噌汁ぐらいちゃんと作ってって思うよ
そう、なんか だしの味しかしない、ね、味噌ほとんど入ってないみたいな味でしたね。
その時味噌足せばいいんですよ
持参した味噌を、
はい、という話を今日僕記事に書きました
あそうですよね、
うん、
外人が持ってくるんだっていう話をしてました ね、 ね、いい店でしたね、
うん、あれいい店ですよね、うん、あの横浜のみなとみらいにある JICA 海外、うん、なんだっけ、JICA 横浜の、
はい、
ポートテラスカフェっていう店が、
はい、社員食堂というか職員食堂を兼ねて
るんですよね。そうですね、研
修生か、
あのなんだっけ、開発途上国から研修に来てる人たちの宿舎の、要するに下宿のまかないみたいな感じ、下宿の料理みたいなのを一般に開放してるスタイルなんで、はいはいはい、結構いたら
大丈夫ですか今特に何も起きてなかった
リアルボールを始まる前に飲んだらなんかね、はい、こうテンションが変わってきてしまってカフェインもこう、あのね、外国の人がいっぱいいましたよね、はいはいはい、
はい、そうですね、うん、面白かったです。
安いですよね。
安いですよ。
安いんですよね、
うんうん、あれね、あんなね、何回も記事に書いてますけど、あんな景色のいいところで、
うん
ね、あの値段って普通こうほらホテルとかデートとかで行くと、はいはいはい、10倍くらいするじゃないですか値段。
そうですよね、
うん、10分の1でですよ、
うん
うん、セルフサービスだけど、
うん、でもセルフサービスでね、10分の1になれば、うん、ね、
本当にいいですよ、
いいですね、ね、テラスも本当はあるんですよね
今なんか改修中で、
うん、
まあ暑いでしょうけどね外で食べ
る、ああまあそうですね、
でもまあビール飲むくらいだったら外がいいです、
ねうんはい、8月ぐらいからやってるんでしたっけ、あれ
テラスは、ね、テラスできたらまたここでお知らせしますみたいなことを書いてましたよ、
ね、いいですよ、
うん、近くの方はぜひ行かれてはいかがでしょうか。なんかねツイッターで見たんですけど大阪にもあるらしくて同様の店っていうか、ただ今ね改修中かなんかのかね使えなくなってるらしくて、
はいはいはい、
9月いっぱいまでって書いてあったかな。
へえ、うん、その間研修生の人は何してるのか気になりますね。
そうです
ね、一般開放してないだけでやってるのか
もしれないですね。
その間ずっと、ね、研修生の人はコンビニ弁当を強いられてたらちょっと気の毒ですよ ね、
そうですよね。毎日ファミチキとか、ね、食べて
メールって今日結構来てますか。
来てますよ。
あ、じゃあ、読んじゃってください。
はい、大場さん、いつもありがとうございます。北京動物園がすごかったです。餌を投げるのは当たり前、クマの背中に、飲み物をかけてる人もいましたまた閉まってはいたけどサーカスのテントがあったのも気になりました。動物園という概念を勘違いしてる気がしますサーカスってすごいですよね。両極端の、
ね、そうですよね、
ものですよね。
クマの背中に
飲み物をかける
意味が分かんないですよね、うん、
何のためにでしょうかね。
熱そうとか、
あ、そういうことか。親切心ですかね。
それか恨みがあるか、でも どっちかですよね、
うん、恨みが親がクマにやられたってそれで恨みで飲み物かけないんじゃないですかね。もうちょっとなんかこう、ま、もうちょっと仕留め方考えると思いますけどね
まあそうですね、うん、そうかね。餌やれるのはまあ楽しそうですけど、うん、ね、まあ、よくはないですよね、うん、チョコレートとか絶対あげちゃいますよね。
そうですね、
体に悪そうなもの。
あ、犬がケンタッキーフライドチキン食べたら死ぬって本当なんですか。
え、しょっぱいからですか。
いや、なんか鶏肉は、うん、あの避ける方向が縦だから、はい、こう噛むとこうザクザクに細いのがいっぱいできて、
あのあれが骨が骨じゃなくて、
あ、骨が骨がこう細い骨がいっぱいできて喉に刺さるんだっていうのは、ね、
本当なんですか。都市伝説かと思って食べさせてみようかなと思ったんですけど
結構危ない
みたいな。危ない、あ、そうなんですね。あ、じゃあケンタッキーってわけじゃなくて、あ、
そう、鶏肉は良くないって聞きますね。骨ごと与えるのは、あと、なんか割と死にますね犬。
割と死にます。
食べると死ぬっていうのが多くて、玉ねぎが、玉ねぎ病っていうのがあって、血尿が出たりするらしいんですけど。
血尿がどうなるんですか、玉ねぎって。何が
最後、何が起きるのかは分かんないですね。
猫も玉ねぎダメですよね。
あ、そうなんですか。
玉ねぎって血液サラサラにするんですが、サラサラになりすぎちゃうんですかね。
そういうことなんですかね。
サラサラでも
浸透しちゃったりするんですかね。
あんまりサラサラにしすぎない方がいいですね、うん、
で、あとイカもダメで、
あ、はい、
イカはなんか腰が抜けるって聞きました、
ね、あ、言いますよね
腰が抜けるってどういうことなんですか。
それも全然わかんないですね、
う
ん、
イカ、あれ聞くけど実際なってる見たことないんですよね。
そうですね、
イカ、カニ、タコだっけ、そんな、
あ、それもダメなんですか。
うん、そのダメだ。
たまに元気寿司に行ったら3つ乗っかってきますよね、イカ、タコ
あれね、犬にやったら大変なことですね。猫もあのイカダメですか。
ダメって聞きました。
そう、あとチョコレートもダメだって。
うん、チョコレートはダメ。
玉ねぎは赤血球を溶かすらしいですってペンギントラップさん。
あ、血液サラサラ。
サラサラ、やっぱそうなんだね。意外と、あ、嘘じゃなかった。
動物はね、すぐ死にますね、うん、
そうですね、そうですね L を読みますね。ズリオロスパンチョスさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます、
学生の頃、研修でニューヨークに行った時、すごいですね、ロスズリオロスパンチョス、ニューヨークへ行く初日ブロードウェイに感激に行った行きはバスで揺れて、あ、バスで連れて行ってもらったが、帰りは自由、勝手に帰りなさいと、初めての海外旅行で勝手に帰れと言われて、ホテルの名前もうろ覚え、冷や汗をかけながら必死でタクシーを止めて帰りました。ホテルの名前ちゃんと覚えてないと困りますよね。
困りますね、うん、帰りようがない
ですね。そうそうそう、ホテルの名前でも意外と忘れるんですよね今、うん、ほら携帯でメール転送とかしてある結果は分かるけど、なんとなくで行っちゃうと大変なことになりますよね、
うん、そうですよね、うん、なんか似たような名前いっぱいあったりしますよね、
はいはいはいはい、
うん、
全然関係ないんですけど、タクシーで、はい、なんだっけ、あ、そう、なんか飲んでて終電なくなって友達の家に なんか泊まりに行くよって言って、
はい、
上北沢、
あ、日本で、
あ、日本です、はいはいはいはい、上北沢って言ったら東北沢で脅されてすごい遠かった覚えがあって、全然関係ない
です。それでも覚えてないとかじゃなくて、
運転手が分からなかったんですけど、
適当な人だと思っておろしちゃったん
ですね。そうそう、そうなんですよ。ひどい話ですよね。
ひどい話ですね。え、そこから歩いたんですか。
あの友人が迎えに来てくれました。
あの辺確かにこう道分かりづらいですからね、上北沢とか東北沢とか、
浦和ほどではないですけど、新、あ、浦和、
浦和、
あ、
東西南北武蔵、新浦和ってないですよね多分ね。新浦和作んなきゃダメですよ、うん、ぜひ作った方がいいと思うんですけど、
まあでも新だったら今からできますからね、
うん、あと元浦和って作るんですね、きっとね。
浦和境とか、
あ、もう全部東京の駅浦和にしちゃえばいいです。浦和なんとかとかね、
東京駅とかね、浦和にしちゃえばいいですよね。浦和と、
うん、いいかもしれないです ね。
どうしても話題が日本に吸い寄せられてね。
海外の話題してくださいよ。
え、ベトナム、石川さんベトナム行った時に、
はい、
なんか美味しいものとか食べたりしました。
それあの話をさせようとしますか。
いや、別にそれに限らず、
いや、バインミーっていうなんかサンドイッチが有名なんですよね。
う
ん、
そうです。
ああ、なんか見たことあります。あれ、誰が書いてたの。大坪さん、
大坪さんかな、
書いてましたっけ、記事。
細井さんが書いてた。
私も少しだけ登場はさせている。
なんか見たことありますよね、
うん、でなんか、うん、そうそう、でなんかフランスパンにいろいろ挟んだやつなんですよね、
うん、
でそれを細井さんが違う、Facebook か、 Facebook に Why Me のベトナム料理の店がどっかにあるから、
はい、日本でも食べられるみたいなこと
やったみたいなこと書いてあって、うん、あれどういう話の流れだか忘れてたん
ですけど、それでなんか石川さんがベトナムに行って食べたパンが、そのフランスパンにチーズとハムが挟まっているものを食べたんですけど、
はいはい
はい、これもバインミーですかって聞かれて、
あ、そうそう、だから僕がバインミーだと思って食べてきて、でなんか嫁がずっと食べたがってて、
うん、
で、あ、やっと食べれたね、よかったねみたいな話をしてたものが、細井さんによるとバイミーじゃなかったらしくて、
いや、それハムサンドじゃないですかってすごい冷たいコメントを返してしまって、その後にあれがすごく美味しかったねっていう嫁の顔を見るだけで泣けてくるって石川さんが言っててしまったと思って、で違う人がレバーペースト挟まってるといいよね、だいたいレバーペースト挟まってるんですよね、バイミーって。
あ、どういうのがバインミーなんですか。そのまあフランスパンはフランスパンじゃないですか。
はい。
で、
シャンサイとかありました？
それは香菜的なものですか。
はい。
いや、そういうのは別に。
野菜は入ってなかったですか。
入ってたかな。
まあ、あれですよ、ルールなんてないんですよ、バインミーに。
いや、でも僕はハムサンドしか食べてもないんで分かんないです
レバーペースト入ってたら美味しいよねみたいなことを言われて、
レバーペーストとその香菜的なもの、
うん、まあそういうイメージ、チーズあったかな。でもいろんな具があって楽しいから、バインミーはそれでいいと思いますよ、
じゃあもう今度そのどっかの店で食べてみます。
いいですね。
いやテンション下がる話ですけど、
すいません、バインミーだと思いますってすごいフォローしたんだけど、もうなんか石川さんのテンション戻ってこなくなっちゃって悪いことしたなと。
でも細井さん海外で変なものばっか食べてません？
変なもの、
まあ、サソリあり、
あ、
ホビロンってベトナムでしたっけ。
はい、そうです。
あれ、そんな売ってなくないですか。
そうです
かね、市場で1回だけ売ってるの見て、
ホビロンでこの間のラジオに持ってきた、あの、
はい、
アヒルの、
アヒルでしたっけ、
帰り途中の
ゆで卵
ですよね、はい、あれ普通に屋台とかの、
はい、
飲み屋に行くと
ありました。
はい、
まあ特に現地では食べなかったですけど、
なんか変なものってそれだけでちょっと警戒するから、はい、余計安全なんじゃないかなって 逆に安全なんじゃないかなって思うところが。
どういうことですか？
なんか変なものってそれだけ、はい、変なものじゃないですか。だからすごく安全に気を使ってる気がするんですよ。それは別に日本で食べてもそうだし。
でも変なものって日本人が変なだけで、
でも外国の人だってそれ食べてお腹壊すわけじゃないから、だから衛生的にちゃんとやってるんじゃないかなって。
あ、そうなんですかね。
うん、思うんだけど、それはあれですかね。なんか希望的観測なのかな。
なんかあまり納得いってないですけど。じゃあそういうことで。
うん、いやなんか今だって。ツイッターでハッシュタグ DJ ババっていうハッシュタグができてて驚いてますね本当に。
え、今 DJ タイムですか？
そう、ババさんラジオ聞き始めた飲酒開始っていうスタートサインが出てますから。
あ、そっか、まだスピンはしてないわけですね。
まだスピンはしてないですね。あのかい、ね、あれに箱に入ったくらいな感じじゃないですか。
針はまだ置いてないわけですね、うん、これがだあのドミューンの今前半のトークタイムだけどね。
なるほど。
これが終わると DJ ババ
が出てくる。
ターンテーブルの前に立つと。
すごいですよね。DJ ババ全然関係ないのに DPZ ラジオのハッシュタグつけてツイートしますからね。
聞いてるってことです
ね。何なんだっていう。うん、なんだ聞いてますとかならまだしも。
なんとかを開けたみたいな、ね。酒は開けました報告を。
だからもう、そうなんですね、第2部っていうことなんですよ ね、うん、ね、スタンバイしてます。
馬場さんすごいたくさん CD、 最近なんかレンタル落ちの CD を安く売ってるの見ると馬場さん思い出すもん。ツタヤとかで、
あ、全部買っていって渡せばいいんじゃないですかね。
そうですね、
うん、結構持ってきましたよね、
この間ね、うん、あのなんかでかいカバンみっしり、うん、
あのカバンすごかったですね。
そうですよね。僕もカバン人のこと言えないでかいですけど、あんなでかいカバン何持ち歩いてんだろうっていうくらい。
でかくかつすごい丈夫な感じですね。
そうそうそうそう。
刺されても大丈夫そうなん、うん、
まあ。そのために持ってるんですかね。
あ、絶対防寒に襲われたら、うん、あれを出したらこう防御できますよね。
多分ね、そういう能力も備えてますよ、きっとババさんのことだから。
日本刀でも対応できますよ、あれだったら。うん、あ、そう、あんま旅行とは関係ないですけど、セミ会が
あ、明日セミ会なんですね。はい、セミを取って食べる会です。
風流ですね。
夏なんでね。
まあ夏ですからね。
うん、
日垣さん、某島のエステのシャワー室は完全海側の超開放的で、明けっぴろげの見晴らしのいいところにあったのだが、ちょうどその真横の道を下ったところにホテルを作る真っ最中で工事中のおじさんが作業中、すごい気を使う状況でした。あの、あそこのホテルは仕上がったのかな。ああ、明けっぴろげって普段使わない言葉だから言うの難しいですね。
ちょっと緊張します。
緊張しますね。
そう、
大丈夫なのかな
って。外から見えるっていうこと。
そういうことですよね、きっとね、工事中のおっさんが。
ああ、
その工事中いい人気の現場だったでしょうね。
そうね。ああ、なんか、
うん、
これまた国内の話ですけど、はい、ホテルに泊まると、うん、普通のビジネスホテルとかで、
はい、
シャワー室がガラス張りのとこないですか？
ああ、ありますね、ありますね。
あれ何なんですか？
何なんでしょうね。あの、あれ、洗面所とシャワー室がガラスなんですよね。そういうことじゃなくてですか？
いや、部屋からシャワー室がガラス張り、
それってビジネスホテルだと思ってるだけで違うホテルなんじゃないですかね。
いや、普通にシングルで撮って泊まっ、ね、そういうとこってシングルないじゃないですか、うん、
あ、でもシングルだったらいいんじゃないですか、それはそれで。
そうっす。あ、うん、でもあれだ、ガラス張りっていうかあれだ、すりガラスでしたね、すり、
はいはい、
ガラスで、でもなんか顔から上は普通のガラスみたいな感じで、割とセクシーな感じのホテルだったんですけど、それがなんか大阪に何だったっけ、あ、尾張さんと肝試しをしに行く記事で、
はいはい、
何の記事だっけ、なんかでなんか尾張さんと肝試しをしに行こうって行ったところで、うん、林さんと同じホテルに泊まってたんですね、
はい、
でもちろん部屋は別なんですけど、うん、でもそんなあのね、風呂がガラス張り珍しいから、ね、うん、ツイッターとかに載せるじゃないですか、
はい、
で林さんも、ね、うん、珍しいから載せてるじゃないですか。でも知らな、お互い知らなくてもうそれぞれ載せたら もうなんかそのね同じホテルに2人で泊まってもうそういうねセクシーな設備のあるそういうホテルみたいに見えるじゃないですか。
見えますねそれね。
ちょっとでそれ僕知らなくてあげたんですけど、ハイさんが先にあげてて僕かぶせた感じだったんでちょっとハイさんはね怒り気味でした。
こういうことは気をつけた方がいいですよね。
そうですね、人のをちゃんと見て投稿してるんですよね。ネタかぶりだけじゃ済まないですか、済まない場合があります。
そうですね、
レイリーの人って同じもの撮りますからね。
そうですね、やっぱ見逃しはしないので。まあそんなこともありましたが、そろそろ告知に参りましょうか。
いい感じですね。
はい、今週はね、なんかでかい告知が、ね、
なんと
バンバンバンとたくさんあるのですが、
はい、
まず自由研究、
はい、
あなたの自由研究手伝いますという企画があります、
はい、うん、去年やったやつですね。
去年やったやつですね。去年
楽しかったな、あれ。
あれ楽しかったです。やっぱ工藤さんと僕が行ったんですもんね、
うん、
で去年は、工藤さんが斉藤さん M 斉藤さんと一緒に、はい、図鑑、魚の図鑑
を作るっていう、もう天才みたいな子でね、
は
い、うん、すごい可愛いし、なんか懐かれちゃって僕嬉しいです、
ね、可愛いですよね。
可愛い。
であと、僕が地主さんと行ったのが、うん、まあ僕が行ったっていうか地主さんがメインなんですけど、うん、一緒に行ったのが、モーターを使ったあのボートの海っていうかその水の上で走らせられるやつを作りたいっていうこの工作を手伝いに行ったっていうのが去年の2本ですね、
はい、
でそれを今年もまたやります、
はい、
で今もう募集中でですね、トップページの右の方にあるお知らせ欄にリンクが貼ってあるんですけど、募集中です、
はい、
でなんでまだ小学生の方あるいはその親御さんで、
はい、
自由研究貯めてる方はまだ貯めてるというかまだ早いですもんね、結構
ね、
まだやってない方はぜひご応募ください、うん、
ください。これ実はね、自由研究手伝いますって言って本当は記事手伝ってもらってるんですよね。
そうなんですよね、うん、
コンテンツ制作に手伝ってもらってるんですよ。
そうそう、なのであの手伝うだけで記事にはちょっとっていうのはちょっとやめていただきたくて、ね、自由研究でぜひお願いします。
俺あれですよね、小学生限定、大学の大学院生とかの
レポートとかはちょっとですね、
はい、
あの実験手伝いとかそういうのは勘弁してほしいと、う
ん、
あ
僕それで行きたいですよ。でも大学院生の実験、
じゃあそれも受け付けますか、
うん、それも行きますよ、はい、
じゃあそういうのがあったら工藤さんが行くかもしれません、うん、
ただ見てるだけですけどね、多分なんか抑えてるとかね、こう
それこそあのドモホルムリンクみたいにこう垂れてくるのを一滴一滴見てるみたいな、
みたいな。あの僕背が大きいのでなんかこう手が届かないところを押さえてる。
はいはいはいはい、はい、
なるほど、
はい、であとは計算ドリルやってくれみたいなのもちょっと勘弁してほしいですね。
単純ロードはダメですね、
はいはいはい、ちゃんとこう創意工夫するものをお願いします。でそれが、8月12日来週の金曜日の11時までにご応募ください。
はい、
で応募してもらったら、
はい、
多分その1週間後までには少なくともあの当選者を決めますので、
はい、
それ以上待たないでください。
なるほどなるほど、ギリギリまだ来ないまだ来ないって30日とかまで待ってるっていうのはやめた方がいい
と、ね、はい、早めに取り掛かった方がいいと思います、はい、宿題、
ね、あれですね、まあ、皆さんに連絡しましたっていうのを告知に、
そうですね、あの告知のページで出しますので、はい、という感じでまずそれが1件とですね、あとは毎週告知しておりますがエキスポがあります、はい、で8月の27日土曜日で、
はい、
東京カルチャーカルチャーにて13時からオープンです、はい、
なんかデイリーのトップにバナーが出ましたね、
はい、今日バナー朝作りました、うん、であれが、チケットはなしですね、
はい、
でデイリー自由と、
うん、
無料
と来てくれれば
はい、
いいのですね、
入場無料です、
はい、
でそのトップにあるバナーから告知サイトに、告知サイトって、まあ、いつもの編集ブログなんですけど、あそこにリンクが貼ってありまして、
はい、
で今後は、当日までちょくちょく準備の様子とかあと出し物の内容とかを、ね、うん、発表していきますので、ぜひチェックしてください。今決まってるのは何ですかね。
斉藤さんポップコーン配るって言いましたね、 M さん。
あ、そうなんですか。僕、もでも 何を公開していいのかわからないので、じゃあ適当、主にポップコーンを配ったりするイベントです。
何をポップコーン地獄って。あ、そう、なぜポップコーン配るかも、はい、その様子を記事にするので事前にはね、何もあのインフォメーションはないんですよ。そう、来た人がなんかなんでポップコーンもらえるのかなって言って思ってるだけの、
はいはい、
ね、感じになるんですけど、まあいいですよね、それでも、はい、
あ、あとあれだ、木村さん、
はい、
カエラじゃない方の木村さん。
何カエラにこだわるんですか今日。
いやいや。
木村
武人さんね。
武人さんですね。武人さんの方が、お遍路、お遍路に行った衣装で、はい、あとお遍路に持っていったあの、なんていうんですか、荷物一式みたいなのを展示しますみたいなのがあって、はい、でそこで芋けんぴを配ってくれそうです。
衣装を展示して、荷物展示って死んだ人みたいですよね。
遺留品みたいな感じになっちゃいますけど。
すごい、体育館の床にマット敷いて撮ったら、すごい遺留品っぽくなっちゃうんですよね。
じゃあ床にしましょうか、木村さん。でその辺見せつつ、はい、あの現地で買った芋けんぴを配ってくれそうです。
あの四国の芋けんぴってすげえうまいですよね。
うまいですよね。横山さんが、ね、はい、帰省するために買ってきてくれるんですよね、うん、でかい、でかい、すごいでかい袋にいっぱい。
でちょうどあのあれなんですね、エキスポの前なんですね、横山さん帰省するのが。で、あの帰ってきてエキスポがあって、その楽屋でみんな芋けんぴ食べるっていう、
はいはいはい、
あれはねうまいですよ ね、
ですね。で今回は木村さんもあるから、
おすごい、ダブル芋けんぴ、
芋けんぴすごいですよ、
ダブル芋けんぴって。お笑いタレント
で、エキスポがありまして、
はい、
その翌月、
はい、
9月です、
はい、
9月の16日は。じゃあこれ工藤さんから。
あ、ですね、あの前この生ラジオ中でチラチラと言って出ましたが、9月16日に、
はい、
京都の、ちょっとまだ、ね、未確定なのではっきりしたことは言えないですけれども、
はい、
ラジオ京都で公開、
はい、
生放送って言うんですか、
はい
はい、をすることになりましたので、9月16日金曜日の、まあ、大体夜7時8時くらいの時間を、
はい、
関西方面の方開けといてください、
はい、
なんかあの応募方法とか、まあ、多分もしかしたら抽選になっちゃうかと思うんですが、
はい、
そういうのは追って連絡します。
はい、はい、あ、もうライブっていうか公開生放送ですね。
そうです、公開生放送ですね。はい。
でゲストは
尾張さん。
尾張さん。
関西では尾張さん。
そうか、まあ今尾張さんしかいないですね。
そうなんですよね。
前木村さんが、
うん、
カエラじゃない方の木村さんがいましたけど、
うんうん、今僕言おうと思ったのに。
はい。
はい。尾張さん京都って別にそんなに縁とかゆかりもないですよね。なんかざっくり半分に分けて日本を、
う
ん、
関西って
左側っていうだけで、
ね、
うん、なんでまあ関西地方の方は、
はい
はい、ぜひぜひぜひ開けといてください。
そして細井さんから、
あ、ちょっとこの場を借りて告知をさせていただきたいと思うんですけど、全然デイリーポータルと関係ない話でとても恐縮なんですけれど、はい、ですね、私の、主催するイベントが、
はい、
珍味ライブというものが、今回5回目なんですけれども、
はい、
8月20日に、秋葉原エッグマン東京イーストという新しいライブハウスで、やることになりました。
は
い、これは、音楽ライブなんですけれども、
はい、
ちょっと変わったものをですね、皆さんにプレゼントするという、あの食べ物を振る舞うという特徴があります、はい、で、珍味ライブです、うん、音楽を聴きながら変なものを食べるというライブになってます。
これは、
はい、今回、
はい、
一応予定しているのが、まあ、普通の、なんだろう、美味しい珍味というかお酒にのあてみたいなものと上級者編として、
はいはい、
今回はセミを考えていて、
お、
季節も季節なので、
はい、
でも私が捕まえるので、たくさん捕まえられなかったらちょっとになってしまうとか。
で、それいつ捕まえるんですか。前日、
前日か、なんか、うん、そうですね、できんのかな。
そんなにね、だって長生き しないですもんね、セミって。
一応もう下茹でして下ごしらえはします。生きたままは出さないんで。
あ、まあ下茹でしとけば多少日持ちがするっていう感じですかね。
そうですね、そう、まあ、まあそうですね、うん、直前に捕まえるようにします。新鮮なものをお出ししますので、はい。
ちなみにセミは何ですか、揚げ。
ですね、幼虫は燻製が一番美味しいんです。
はいはいはいはい、はい、
で燻製にするかで、成虫の場合は素揚げが美味しいです。へ、
幼虫もあるんですか。
捕まえられたら、
うん、幼虫ちょっと大変そうですね。そうでもないですか。
土に穴があってそこからこう出てくるのを捕まえるんですけど、う
ん、あ、待ってるんだ。
はい、
よく子供がやって やりましたよね、出てくるのね、
うん、
ここから来る、あれ食っちゃうんだ。
あの今、ね、1階のっていうか、あの今ニフティーなら東京で、はい、東京じゃない大森ベルポート、
はい、
大森ベルトポートの外の、ね、なんか土がむき出しになってるところあるじゃないですか、最近あそこものすごい穴開いてるなと思うと、
あれそうですね、セミ
の幼虫ですか、
はい、
うん、あそうなんだ、
そこ知りたいわ、うん。
その下ですよ、その下。
帰りにはご案内します、
うん、近所の神社とかにもポコポコ開いてるんです。
あれセミなんだ。
あれ前あの安藤さんと一緒に安藤さんの家の方に行って虫取りの後にラジオやった時にセミの穴あって、ここでセミの穴出てくるかって待ってませんでした。
なんかあの時やたら脱皮してましたよね、
うん、出てくるから見てようかっつって、ちょっとしばらく見て、安藤さんが子供のために取って帰りたいって言って見てたじゃないですか、あの時
見てました
っけ。あれは知らずに見てたんですか、なんか何かが出てくるに違いないと思って。
あ、でも見てましたっけ、
うん、あれ確か見たような気がするんですけど、
ね、ああ、うん、それを忘れてましたね、すっかり。あ、そうなんだ。まあでも地面から出てくるからね、穴はあるんでしょ。
穴ありますよね。
あ、そっか、勉強になりました。で、珍味ライブが、はい、8月20日と、
はい、
何日でしたっけ、
土曜日ですか。土曜日ですね。今までもいろいろ珍味出してきたんですけど、大体食べやすいものだったんですね、
はいはいはい、
で4回目ぐらいからちょっとカエルとか出し始めて、でも他に全然チーズとかそういうものもあるので、
うん、はいはい、うん、あ、セミだけじゃない、
セミだけではありません。
ワンドリンクみたいにワンセミなわけじゃない
で、ではないです。
ワンセミ500円っていう。
ワンセミ500円。
なんか出てくれる人たちもちょっと変わった人たちなんですけど、
はい、
ご飯炊き始めたりするんですよね、演奏中に。それで新しい会場のマネージャーの方が、
はい、
今回バーカウンターが広いから炊飯器2台置けるよって言って2組炊飯したんですよ、4組中。
はいはいはい、何でですか。
わからん、偶然。炊飯かぶったらしいんですけど。
炊飯かぶりはすごいですね。
今回はなんかもう2人とも炊飯ブーム去ったって言ってて、はい、せっかくカウンターがあるのに炊かないみたいですけど。
また被るんじゃないですか、ちゃんと打ち合わせとかないと。
そうですね、
新しいですね、
炊飯、うん、普通ライブってなんかちょっとこう衣装が被っちゃったりとか、やる曲が、ね、カバーが被っちゃったりとかっていうので、ね、炊飯が被るっていうのは普通にまず考えられないですね。
普通にうっかり被ったらしいんですけどね、うん、
まあ被ると思わないから打ち合わせないですね、
そ
んな
ところ
で
ね。
まあそんなライブがありますと、はい、告知は以上です、
はい
はい、その間になんかメールとか来たりしてました。
みんな土の中の生活が終わったばかりで6年間土に出てきたら遠回に食われてしまうのかっていう話ばっかりしてますね。
申し訳ないです。い
やいや、まあでもほらそれを食べるわけですからね、ちゃんと、ね、ありがたく、
そうですね、血肉になるわけですからね、
うん、そうですよ、
うん、命には感謝した方がいいですね。
体にいいんですよ。
そうなんですか。
ええ、
本当ですか。
ローカロリーで高タンパクなんです、
うん、そういう食べ物他にもいっぱいあるような気がするんですけど、
みんなそれ言うんですよね。
スーパーに行ったらね、
なんか
お豆腐とかね。お豆腐とか、
でもあれですよね、筋トレとかしてる人とかね、プロテイン代わりに高タンパク、
はい、
プロテイン飲めばいいんじゃないですか。運動してる人は
プロテインってなんか結構まずいって言うじゃないですか、まずいからなんか、うん、ね、ちょっとでも飲みやすいのみたいなの言ってますけど、うん、もしセミが美味しいんだったら、
うん、
ね、筋トレ代わりにセミ取りして、
うん、
あと、
そうそう、
ね、後です
ごいいい遊びだと思います。
そうですね、
それ野獣みたいな人ですよね。セミ取って食ってムキムキになるってね、なんか人としてどうなのかって気はしないでもないですけど、まあ方法としてはね、うん、あ間違ってるかもしれない。
なんかセミ会おととし一回記事にしたじゃないですか、はいはいはい、あの時にすごい人が来てて、すごい高い木を素手っていうか、まあ、すごい登っちゃうんですよ、体一つで、はいはいはい、こうやって登っていって未来少年コナンみたいな登り方してて、すごいねやっぱりと思って。虫食べる人って結構いい体してるんじゃないですかね、
やっぱ普段からやってるんじゃないですか、うん、あじゃあ普段からやってるのか、その虫を食べてるから高タンパクです、
まあ、狩猟系では好みの、あの趣味の人が多いんで、
ああ、そっかそっか、
うん、結構 NASA とかね、あの虫食研究してますよね。
ああ、そうなんですか。
宇宙食で効率よく栄養取れるって。
はいはいはいはい、NASA こそね、プロテインじゃダメなのかな、
なんか鶏肉みたいな味がするっていうと、うんうん、じゃあ鶏肉食べればいいじゃんってよく返されるんですよね、
うん、あでもやっぱ美味しいのか、そうプロテインより。
プロテインよりは美味しいと思います、
うん、美味しいプロテインを作ろうっていう努力をすれば、ね、多分克服できると思う。
プロテインのね、あの、うん、皮エビ味とかを作ったり、う
ん、まあまあ
そんな、うん、セミの話は、
まあまあ、食べなたくない人は食べなくて全然いいと思います。
そうですね、まあセミもねいいんですよ、好きな人は。
この間あの墓場で食べたじゃないですか、あの蜂の子、あれ美味しかったですね、やっぱりね。
ああ、うん、そうですね、
蜂の子はうまいと思うんですよね、うん、食べる価値、これは特別美味しいから食べる価値あるっていう気はするんですけど、
うん
うん、
まあセミも食べたら美味しいかもしれないですね、うん、僕ら食べたことないだけ、
うん、そうですね、うん、
という感じですか。
はい、なんか言い忘れてることあるような気がするんですけど大丈夫ですかね。
うん、大丈夫じゃないですかね、うん、あ一応エキスポはあの怖いバナーを作ったんですけど、はい、うん、多分エキスポ自体は全然怖くないので、
あなんか怖いの苦手とかでも大丈夫、
ね、もう全然あの小さいお子さんとか来られても全然大丈夫です、ね、うん、
心臓
の弱い方でも大丈夫ですか、はい、あの多分全部の出し物に恐怖ってついてるとかそのぐらいの、ね、緩い感じなので大丈夫です、
うんうん、じゃあお気軽にいらしてください、
はい、お越しください。
この前後ってあの辺ってなんかさ賑やかなんですね、お台場って。
そうですね、うん、もう夏休みずっと賑やかですよね。
そうですね、あそうだ全然話があるけど大山さんのマッピングナイトありますよね3。
ああ。
金曜日なんですよ僕行け、金曜日でラジオ休んでいこうかなと思うくらい行きたいんですけどいつだっけな。
あと大山さんといえばコミケももうすぐじゃないですか。です、ね、うん、
コミケももうすぐだしね。
コミケ3日目、
あそんなにやってんですかコミケって。
3日間あるんですよ、
すごいですね3日間もやるんだ、そりゃ世の中の人集まるわ。
そうでなんか毎日違うんですよ、入れ替え制で。全員調べ出すと無言になってしまうので、まあコミケの3日目に大山さんが出ますので、
何するんですか
調べて。あ今日の記事になってるんですけど、写真集を売る、普通に出店者で。
ああそうなんですか。今日の記事まだ読んでなかった。
かっこいいね本できましたよね。
あれすごいですね。
そう8月14日がねダムナイト5。
ああ、そこダムナイトもあるんだ。
ダムナイトですね。誰だっけ、誰だっけじゃないや、
誰だ
っけ、誰だっけなわけがないですね一人しかいないですよね多分。
8月14日が萩原さん、はい、ダムナイト、
で8月19日その次の週が、はい、大山さんの、マッピングナイト。あのこの間のエキスポの時にあのあれやったじゃないですか、はい、大山さんのワークショップであの Google Earth にプロット
して、あ、はいはいはいはい、
あ超面白いです。あれこのイベント行くとね多分見れるんじゃないかなと思います。このイベントでやった
あの来てない方に説明すると、うん、その場で携帯メールを送るんですよね、はい、で携帯メールに地名を書いて送ると、うん、地名っていうか、まあ、例えば今日自分がどっから来たかとかいう質問があって、はい、それに対して地名を書いて送ると、うん、あの一瞬にして Google マップの上に写真がバババって並ぶっていう、う
ん、すごいですよね。
あれはすごかったですね、うん、面白いですね。
すごかったですね。
それが、19と
19ですね、面白いので行くといいですよ、
はい、
うん、すっげえ長いんですけどね。みんなね喋るの大好きな人ばっかりで、しかも割とこうなんていうんですか、こう知的な感じの 会話なんですけど、面白いんですよ。すっごい面白いんだけど、はい、長いんですよ。もうね、何時間喋りっぱなしみたいな感じで。だから、面白いですよ。でも、心していた方がいい。その次、8月21日に、はい、妄想歌舞伎、前、市川染五郎さんと、
はいはいはいはい、
小津畑さんが出たやつが、あれはもう完売ですね。
あ、
はい、
当日はどうなんですかね。
もう多分出ないでしょうね。はい、うん、まあ、とこ近いところ行くとその辺でしょうか。
はい、
はい、
で27がエキスポと、
はい
はい、27ね、隅田川の花火かなんかあるんじゃ
ん。あ、そうなんですか。
って聞いたような気がしますよ。
いいんじゃないか、行かなくて隅田川の花火は。
よりもエキスポ、
そう、他の花火に行って、はい、エキスポに来ていただくか、ください。エキスポに来てそれから隅田川の花火に行くか。
あ、そうですね、昼間エキスポっていうのもいいですよね、
はい、かどっちも行かないか、
はい、まあ、どっちも行かない人はね、家でデイリーの、ね、過去記事とかいっぱい
読めばいっぱい見てくれればいいですよ、
という感じでしょうか、
はい、
今日は、
はい、海外の話いっぱいしましたね。
いっぱいしましたね、
はい、
日本の話の半分ぐらいしましたね。
ね、
はい、細井さん、最後に何か言い残すことはないですか。大丈夫ですか。
じゃあ、なんだろう、エキスポ皆さん来てください。
ライブも来てくださいってことですよね。
はい、
うん、
この日また尾張さん来るんですかね。
尾張さんはももクロのライブと被ってるから、ももクロ行くんじゃないですか。
あー、どっちを選ぶかっていうことですよね。
え、ももクロライブは大阪なんですか。
東京じゃないですか。
あ、東京には来るんだ。
はい、
ももクロを取ったわけですね。
そうですね、うん、多分行くと思います、ももクロに。
わかりました。じゃあ、尾張、はい、さんは来ません。だからももクロのライブに行く人は尾張さんがいるかもしれないですね。
そうですね。
前回加藤先生も来てもらいましたね。
金美ライブの
方、はい、前回5月だったんですけど、はい、ライターだと桜井さんとか馬場さんとか、
なんかいっぱい言ってましたよね。
玉置さん、尾張さん、うん、
ああ
、で、終わってから、前回の会場って秋葉原の駅前、思いっきり駅前だったんですけど、あそこ、はい、公園があるの分かります。昭和通り口のところにな
んか
ちっちゃい公園が、
ちっちゃいとこ、
そこで飲み会、なんかビール飲んだりカホーン叩いてたら警官来ちゃいました。
それ来ますよね。
ということで、
はい、
ぜひ気が向いたら来てください、はい、準備ライブ、
はい、
ということで、じゃあ締めましょうか。
はい、
いいですか。
はい。
じゃあ、デイリーポータル Z ラジオでした。さよなら。
さよなら。